こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。3月は永田内科クリニック院長永田浩二先生が沖縄の肥満と糖尿病、歴史と遺伝から考えると題してお話ししてくださいました。永田先生からはどんなお話だったんでしょうか。
はい、永田先生からはまず沖縄の今長寿が危ないっていう話があって、その背景にやはり肥満が関係してるだろうという話がから始まりました。で、意外な話なんですけど、沖縄は肥満の割には実は県民の摂取しているエネルギー量は食べているカロリーの量は全国と比べるとそんなに高くないと、なのに肥満になっているのはなぜなんだろうと、先生はまずそこを入り口にしてお話をされました。
はい、
で壮大な話になっていくんですけど、まずはこの人類のルーツっていうのを考えると、こうアフリカからどんどんこう時を経て、人がこう移り住んでって、日本のあたりにこうたどり着くわけですけど、最初はその頃旧石器時代を経て縄文時代の、方々が最初日本に全国に住んでいたんですけど、その後大陸ですね、大陸の方からいろんなところから別の遺伝子が混ざってきて、シベリアですとか中国、東南アジアとか、その中で縦長の日本人のいわゆる遺伝の混ざり方っていうのも変化が起こったと。
はい、
で、その中で今分かっているのは、いわゆる、北海道と沖縄には縄文の遺伝子が少し多めに残っていて、で、日本本土は弥生時代の遺伝子が多く残っていると。で、その弥生時代っていうのは、米を作る文化が、稲作文化がもうすでに始まっていたので、しっかり米を食べられる環境で、いわゆる遺伝子を育んできたと。ところが沖縄と北海道っていうのは、稲作が始まるのはそういう、日本本土と比べるとちょっと遅れたと。
はい、
ですからそういう中で、こう、遺伝的な背景と、歴史の違いの中で、いわゆる遺伝子にもある程度いろんな影響が受けていて、縄文人の持っている倹約遺伝子、いわゆる少ないカロリーをしっかり摂取、して、それからエネルギーを蓄えるという、倹約する遺伝子が、縄文のタイプには多いということなんですけど、それで沖縄の人はある意味、少ないカロリーでも太りやすい環境になっている。というようなお話でした。
なるほど。
で、それであと、それプラス、いわゆる、その後、沖縄県っていうのは、戦後、非常に、戦争前後で厳しい栄養状態の頃があった時に生まれた、方々っていうのは、いわゆる厳しい環境の中で育って、それから、こう、あとから、いろんなものが食べられるような時代に移っていったので、いわゆる少し小さく生まれた時に、遺伝的な変化っていうのが起こるらしくて、こういうのをエピジェネティクスというらしいんですけど、それで、沖縄の人は、こう、小さく生まれた分だけ、そういう方々は太りやすいらしくて、それで、戦後、一気にアメリカ文化が入ってきて、脂っこいものがあったり、戦前は食べれなかった米がたくさん入ってきて、沖縄の人たちが戦後、肥満になり始めて。それで、ちょうど今、戦後、時代が経った、ちょうど今、中高年の方々が、肥満になってしまっているんではないかと。ですから、そういう遺伝的なものと、沖縄の戦前戦後の、環境の変化というのが、沖縄の人が少ない摂取カロリーでも太ってしまって病気になってしまう背景になっているんじゃないかという話をされていました。
なるほど。
ですから、こういうふうに聞くと、なるほど、じゃあ単純になんか生活習慣変えなさいなんて言われても、やっぱり、ベースが ベースでそういったも、あの、環境が、環境というか、持っているものの違いがあるとしたら、やはり沖縄の県民というのは、どうやったら太らないようにしないといけないのかっていうのは、一人一人がやはり考えてやっていかないといけないんだなという話が、今回の先生の話を聞いて感じた次第です。
なるほど。持っている遺伝子、まあ、つまり体質が違うと、同じことをやっていても違いが出るってことですよね。
そうですね。うん、まあ、縄文系っていうのが、あの、私も今回初めて認識したんですけど、いわゆる日本本土の弥生の遺伝子が多いって方々の中でに占める縄文の遺伝子が1割で、うん、で、沖縄の人はそれが3割、
はい、
で、アイヌの方だと7割ぐらいになるって話を聞くと、あ、なるほど、そういった違いが本当に体質の違いとして起こっていることを考えると、うん、私たちも、やはり、あの、遺伝を意識して病気を予防するというか、やはり、あの、親の病気とか、うん、あの、おじいちゃん、おばあちゃんの病気とかをよく記憶に留めて、はい、予防していくことは大事なんだなということを感じましたね。
もう最近私の先輩が受けたと言っていたんですが、あの、自分の健康管理のために遺伝子を調べてもらった、
あ、
まあ、つまり体質を調べてもらった、はい、ということだったんですけれども、私はこの食べ物を向いている、で、この食べ物を向いていないっていうのが分かったわという話をしてたんですね。
なるほど。
そういうことなんでしょうかね、先生。
まあ、ちょっと僕もそういったあの検査が どこまでできるかちょっとわからないんですが、うん、まあ、ただ、あの、今回の永田先生の話を聞くと、うん、まあ、そういう遺伝的な素因プラス環境の変化がこれだけ人間の体に影響を及ぼすと考えたら、今のような、あの、いわゆる、検査を受けて、うん、はいはいはい、対応を変えていくことっていうのはできるのかもしれないなと思いますね。
なるほど。じゃあ、その体質がもしかしたら私たちは縄文の遺伝子が、あの、多く影響を与えているのかもしれないというふうに考えたときに、どういうふうな対応策があるんでしょうか。
ですね、先生が最後の講演会でおっしゃってたのが、ですが、やっぱり昔の生活に戻るとよく言われるんですけど、はい、ですからやっぱり炭水化物の量とか戦後やはり一気に増えたということが沖縄の肥満につながっているとしたら、やっぱり炭水化物の取りすぎをまず意識して減らすこと、あと、あの、講演の中で先生もおっしゃってたんですが、脂質、油ですね、肉とかの油とかだと思うんですけど、取ると体からインスリンっていうのがたくさん出て、インスリンがたくさん出ると糖を吸収する働きになるので、それがこういわゆる細胞に、あの、脂肪細胞の肥満につながっていくということなので、やはり脂質の取りすぎっていうのはやっぱり肥満につながるので、うんうん、よく脂っこいものは避けましょうとかなんか言うじゃないですか、
はい、
あまりなんかそれ理屈では考えにくかったところも、なるほどそうだと思うと、やっぱり揚げ物とか、あの、そういったものはやっぱりこう取る量を気をつけて、取っちゃいけないではないんですけど、はい、取る回数とか食べ方っていうのは気をつけて、で、代わりに食物繊維を増やしていく、まあ、いわゆる野菜をしっかり食べるということは大事なんだなと思いました。
なるほど。あの、注意するポイントが少し分かったような気がしましたので、
そうですね、
少し意識していきたいなと思います、
はい、
はい、皆さんぜひ参考になさってください。永田内科クリニック院長永田浩司先生がお話ししてくださいました。沖縄の肥満と糖尿病、歴史と遺伝から考えるの会は、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブで見ることができますので、この機会にぜひね、ご覧いただきたいと思います。さあ、そして4月の、城下町クリニックの講演会なんですが、4月10日配信予定です。4月は声のかすれ、声が出にくい原因と治療法と題して、急な耳鼻科沖縄ボイスクリニックの院長、急な浅則先生にお話ししていただきます。今、喋り手や、あの、歌を歌う方の間で知ってる？っていうことで話題になっております。
はい。あの、実はもう先生の講演の収録、昨日ですかね、あの、聞かせていただいたんですが、もう、あの、すごくわかりやすくて、
うん、
もう実際にあの声が出る声帯の写真とかも出てきて、
はい、
でも、あの、で、そこの声帯にどういう変化が起こるとどんな声の変化が出るとか、だから、あの、その 喉を大事にするにはどうしたらいいのかって話を理論立てて話していただいて、うん、今まさにお話しいただいたように声を専門にしている方々で困っている方にはお力になりたいっていうすごく先生力説されてたので、はい、まあ、ぜひ声のことでお悩みだったり声を大事にしたい方はこの先生のところにご相談に行かれるといいのかなと思いました。
はい、もう4月10日の配信が楽しみでございます、
はい、ぜひ お聞きください。
はい、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号 098-885-5000 098-885-5000 です。またホームページでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。今日は首里城下町クリニック院長の田名武先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。